千葉文化放送。はい、どうもどうも。好きな揚げせんべいは、盆地株式会社の揚げせんべいのヒロシです。これって、関東の、まあ関東のというか千葉のですね、僕の住んでるあたりだと、あんまり売ってないんですけれども、結構メジャーなおせんべいなんでしょうかね。歌舞伎揚げを大きくしたような感じで、大変箸が進むんですけども、まあ箸は使わないんですけれども、ついつい食べてしまうので、気をつけないとなっていうふうに、いつも思ってなるべく買わないようにしているんですけども。はい、今日はですね、久しぶりにやってしまったんですよ。スカイプで収録をしていたんですけれども、録音を失敗するというミスがありまして、それでもう一回同じ人と同じ話題を取るのはさすがに申し訳ないので、同じテーマを一人でやろうかなというわけなんですけれども。では何をテーマにするかというと、映画をですね、見ておすすめしたいっていう、そういう話なんですよ。最近、だいぶ映画をですね、たくさん見ているので、まあそういった流れがあるんですけども、で、今回おすすめしたいものが何かというと、吉田圭介監督作品の三角っていうやつですね。先日になるのかな?ちょっと前にみんな聞いてる TBS の、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、通称タマフルですね。の中でも名前が出てきたと思うんですけども、なので最近見た人も多いんじゃないかなって思うんですけども、この三角っていうのは主要な登場人物が30間近のいわゆるアラサーの男女のカップルと中学生の少女というこの3人なんですよ。まあ男一人に女二人、あるいは男一人に男二人に女一人っていう時に三角って言われたら真っ先に思い浮かぶのは三角関係っていう言葉だと思うんですね。実際そういったテーマの作品なんですけれども、まずですね、この映画が始まるとアラサーのカップルが喫茶店で、まあ、スーツを着た女性と男性から話を聞いてるところから始まるんですけども、何のシーンかというとマルチの勧誘を受けているというシーンなんですよ。朝鮮人参を使ったジュースなんでしょうかね。これを飲むとすごくお肌にもいいし、体調も良くなるしっていうようなことで、セールストークを受けてるんですけども、男の方は、まあ、そのカップルの彼氏の方ですね、はもう全然興味なさそうにしているんですよ。まあ、それは正しいと思うんですけども。で、まあ、カップルの女の人の方ですね。彼女の方は、割と、まあ、好意的に聞いてるんですけども、なんでかなと思ったらば、その勧誘をしているのが、その彼女の唯一の友達だという人だからなんですよね。まあ、にしても、どっからどう見てもこれマルチでしょっていうところで、話を聞いてる時点で、このお姉さんちょっと隙がありすぎないかなと大丈夫かなっていうふうに思ってしまう、そんなシーンなんですけども。で、そこで勧誘を受けてる途中に、電話がかかってくるんですよ。誰からの電話かというと、その、まあ彼女の方の妹からの電話なんですよ。妹っていうのが、まあ冒頭でも言った中学生の女の子なんですけども、まあ地方から、まあそのお姉さんがおそらく上京してきていて、で、彼氏と同棲していると、そこに夏休みを利用して、まあその東京に遊びに来ると、都会に遊びに来るということになっていて、で、電車が着く前に、大体何時ぐらいにっていうふうに連絡をしておけばいいものを、いざ駅に着いたから着いたよっていう風に電話を入れてきたと、そういうことなんですよ。まあなので妹が急に来てしまったので迎えに行かなくてはいけないということで、そのマルチの話は一旦打ち切って、で、お店を出て外に停めてあった彼氏の車で駅まで行くんですけども、その車はですね、まあびっくりしましたね。まあその男、この彼氏の方っていうのが話を聞いてる間もまあなんか態度悪いなと思ってはいたんですけども、結構ね、ヤンキーっぽい感じなんですよ。北関東っぽい感じですよね。まあ、と言いつつ、まあ、千葉の方にも、そういう人っていっぱいいるんですけども、ね、車はですね、紫色のバンで、で、その紫っていうのは、オリジナルで、メーカーが設定した色でそういう紫ってないですよねっていう、そういう紫ですね、後から塗っていると。で、それに加えてバンなのに、 こう羽が生えていたりだとか、角がついていたりだとかっていう、もう車検通らないんじゃないかなっていう風に見えるぐらいゴテゴテいろいろついているんですよ。で、極めつけにはですね、よくデコトラの、まあ、後部ですね、扉のところに、八代亜紀の絵だとか、あとは浜崎あゆみの絵だとかっていったものが独特のリアルなタッチで書いてあるじゃないですか。ああいう調子で自分の顔が入ってるんですよ。まあ、それで二人で駅まで行って、で、妹を見つけて合流して、で、その後は、その二人で、カップルが同棲してるところに、その妹が転がり込んで、夏休みの間中なのかな、結構長い期間いるようなので、その滞在期間中に起こる、まあ、物語というか、事件というか、っていったものなんですけれども、僕はですね、この作品を知ったのは、まあ、多分2011年か、まあ、10年かだったと思うんですけども、まあ、プラネッツだったかな、の、レビューで、まあ、今年の作品、ドラマとか映画のレビューの中で取り上げられていて、やけに高評価だったので、おやと思ってずっと見てみたいなと思っていたのが今ようやく見られたんですね。で、その時にも、あらすじというのは知っていて、で、あ、こういうあらすじだったらばこういう人たちが出てきて、こういう話になるのかなっていう想像をするじゃないですか。で、その時思って、頭の中に描いていたのは、まあ男性で言えば、IT 系、まあとは限りませんけれども、こう、背広を着て働くようなホワイトカラーの人なのかなとか思っていましたし、まあ女性の方はそんなに具体的なイメージはなかったんですけれども、もうちょっと繊細な感じの人なのかなって思ったんですね。まあいろいろですね、思っていたのと違うぞっていうのがあったんですよ。特にこの男性の方がですね、まあこの彼氏の方というのがなかなかにそのイメージのズレが大きくて、まあそのホワイトカラーのサラリーマンとヤンキーっていうヤンキー上がりっていう時点でそのギャップの大きさっていうのはまあ押して知るべしではあるんですけども、どういう男かというとですね、その妹を、まあお姉さんの方が仕事をしてる間、彼氏の方が仕事が休みで、で妹が家にいるという時に、まあじゃあちょっと出かけようかっていうことで誘って車に乗っけて出かけるんですけども、助手席に乗っけて、で移動中に街の中で後輩を見つけるんですよ。後輩が嫁さんなのかな、彼女なのかなを連れて歩いていると、そういうところに遭遇して、そこでこうわざわざ車を脇に止めて、で話しかけるっていうことをするんですよ。田舎では比較的よくあるかなっていう光景なんですけども、でそれで隣に座ってるその妹をですね、あ、これね、俺の彼女って、俺実はロリコンなのみたいなこと言って、まあその時点で普通は聞いた方が冗談だと思っても、そんなこと言うなよって思いますよね、引きますよね、そういうことをまあ平気で言いますし、でまあそんなやり取りをして、まあそういったその後輩っていうのは車屋をやってるので、まあこのダサいヤンキー仕様の紫色のバンなんかもそこでやったのかもしれないですよね。でまあまた行くわなんて言って通り過ぎたらば、その後輩が一緒にいた彼女とね、話をするんですけども、彼女の方がですね、あれでしょ？中学の時のうざい先輩ってっていう風に言うと、男の方も、その後輩の方もめんどくさそうな顔して、いつまで先輩風吹かせてんだよなって言うんですよ。まあそんな感じで、周りから自分がどう思われてるかなんていうことまでは気の回らない、そんな男ですよね。で、その後、妹を連れて、焼肉屋に行ったりとかするんですけども、その焼肉屋でしてる話っていうのがまたね、残念なんですよ。中学生の、しかも自分の、彼女の妹に向かって、まあ、何を話すかっていうと、若い頃のこう、やんちゃ自慢っていうやつですよね。まあ、相手が何人もいたけども、俺は一人でやっつけちまったぜ、みたいな、そういう類の、何倍持ってんだかわかんないような、そんな話を、するんですよね。まあ本当にドン引きですよ、そんな話をされたらば。あとはまあ事情があって後輩のうちに突然転がり込むというようなことがあるんですけども、まあその時にですね、後輩がお茶いりますっていうふうに聞いてきたらば、ああいいよ気をつかなくていいからって言った後に、あ、後輩がいいんだって思ってちょっと引こうとしたところで、あ、ビールあるかなっていうふうに掴みかけて、いやビールはないっすねって後輩が返したらば、あ、そっかって、あ、 なんだ、なきゃいいって言うのかなっていうふうに思わせたところで、後輩がちょっと気を利かせたのか、あ、自分買ってきますって言ったらば、そこは、あ、いいよいいよって言うじゃないですか。そんなこと言わないで、本当って言って、にっこりするっていうね、そんな感じの男なんですよ。ひどい男で、まあ自分勝手なんですよね。で、こいつは、釣り具屋さんで働いてるんですけども、よく郊外で、ロードサイドで、アルペンとアタック5みたいな感じで、まあちょっと大きめの釣り具屋さんって、あるじゃないですか。あんな感じの大きめの釣り具屋さんで働いてるんですけども、まあ後輩がいるんですよね、そこでも。で、その後輩にいろいろ指示を出して、お前あれやってないじゃないか、これどうしたんだっていう風に顔を見れば文句を言って、で、文句を言う時にこう、蹴りを入れると、文句と蹴りがワンセットになってるっていうような扱いで、まあこんな先輩ほんと最悪だよなっていう一面もですね、見せてくれるんですよ。で、この妹の方なんですけども、まあそもそも何をしに来たかという話なんですが、前、その中学の時の、先輩というのがいて、まあその先輩が高校に進学して、でまあ特教にかな、まあ通ってるのかまあ出て行ったのかということになっていて、でまあその先輩にこう憧れていたんでしょうね。でその先輩にまあ会いに来たんですよ。夏休みの間中、こう憧れの先輩と東京でこういっぱいデートとかしちゃうぞっていうようなつもりで来てるんですね。で、こう待ち合わせて、で、ロッテリア、まあロッテリアとは限らないけども、マクドナルドとも限らないけども、まあファーストフードのですね、ハンバーガー屋さんに行くんですよ。で、行ったところで話をするんですけれどもね。まあハンバーガーをその先輩がパクついてる脇で、妹の方は、あんまり手をつけないでいて食べないのって言われたらば、あ、私小食なんでっていう風にアピールをするわけですよ。可愛い女アピールを。で、あ、そうってあんまりね、気がない様子で食べて、で、まぁ、ちょっとだけ話をして、それで、あれ？ところで、俺なんで会ってんだっけって言うんですよ。なんでここにいるんだっけっていう、そんな調子ですよね。で、そしたら、あ、先輩が東京来ることがあったら連絡しろよって言ったんでって言うんですけども、覚えてないんですよね。あれ？俺そんなこと言ったかなっていう。まあ、この時点で社交辞令を真に受けてしまったなと。もう、もともとこの先輩っていうのはこの妹に対して興味はなかったんだなっていうのが透けて見えますよね。まあでもそのことに気がつかないで、私ディズニーランドとか、しばらくこっちにいるんでディズニーランドとか行きたいんですよねっていうような風にアピールをするんですけども、いやバイトで忙しいからって言って逃げるんですけども、まあ毎日バイトってこともないので、もうちょっとこう突っ込まれたところで、いや俺さ彼女いるからって言っちゃうんですよね。まあこんな可愛い子が来てるのにと、いいじゃないか、二股でも三股でもかけておけよという風におじさんは思うんですけれども、まあそれをしないのは、この先輩というのは真っ当だなというふうに本来は評価すべきポイントなんでしょうね。で、まあそんなことがあって、この後バイトがあるから、じゃあねって言っちゃうんですよ。まあかわいそうだなと思って見てたらば、ファミレスっぽいところでその先輩がですね、バイトしてるシーンになって、親と思うとですね、なんかまあ綺麗な女の人と同年代のとちょっと話をしてて、何あれ、ストーカー怖いみたいな話をしてるんですよ。ん？って思って見てるじゃないですか。そうすると、お店の前までその妹がついてきてしまっていて、で、こう電柱の後ろからこう隠れたりとか出たりとかしながら覗いてるっていうこう漫画的な演出があるんですね。いや、一途っていいですね。まあそんなことがありまして、わざわざこっちまで出てきて、その目的を失っちゃうんですよ。まだしばらくこちらにいるというのに。で、それでその後からですね、ちょっと態度が変わりまして、最初はその、彼氏の方にもね、もちろんあんまり興味はなさそうなんですよ。一番最初に会った時なんかは、あんまり話が噛み合ってない様子ですらあったんでね、まあ最初に初めて会っていきなり話が噛み合うかっていうとそんなこともないと思うんですけども、そもそも話を聞いてない風な感じで視界に入ってないような様子だったりしたんですけども、でまあその後、さっき言った、一緒にこう焼肉に行って、やんちゃエピソードを披露するっていうダメ男をぶりをですね、発揮したシーンで、あのあたりで、ちょっと会話がですね、成立するようになっていて、で、その、やんちゃエピソードをですね、披露した後には、で、この妹ってのは、ももって言うんですけどもね、もも強い人好きよとかってね、そんなやりとりがあったりとかもしたんですね。で、そういったのがあった上で、まあ、その時に、地元の先輩にちょっと似てるっていう、雰囲気似てるなっていう話もしてたので、まあ、多少の好意みたいなものはあったのかな？と思うんですけど、で、まあ、 その後はですね、まあおそらく目標をなくして、まあその先輩っていう目標をなくして、で、とりあえずその身近にいた大人の男性にこう一応惹かれていくみたいなことになるんですけども、もうですね、その勘違いを誘発するというか、完全にハニートラップというか、そういったシチュエーションがたくさん出てくるんですよ。まあ、例えばですね、焼肉屋に行った後に、まあ、ちょっと気の利いた焼肉屋さんだと、煙があまり来ないように、鉄板の下にこう吸い込むようになったりとかしてますけども、そうじゃないとこっていうと、洋服に染みついた匂いだけでご飯が3杯はいけるっていうぐらいの勢いで匂いがついちゃうなんてザラですよね。まあそういう時ってのは髪の毛にも匂いがつきますけども、それで髪の毛についた匂いを焼肉臭くないっていう風に嗅がせたりとかするんですよね。で、それが自分のこう脇に垂れてる髪の毛を持って彼氏の方にこう近づけて、お兄ちゃん、お姉さんの彼氏の方に近づけて嗅がせるので、まあ10センチぐらいの距離まで顔が近づいてっていうようなそんなシーンがあったりだとか、あとはその、まあ彼氏の方が朝出勤するときに、こう起き抜けのまんま出てきて、まあ夏の話なのでキャミソールみたいなのを着てるんですけども、そのまんま出てきて、まあ行ってらっしゃいっていうふうに言うんですけども、そういうときに、まあそのキャミソールの肩の紐が片方だけこうポロって落ちるみたいなそういうシーンがあったりですとか、まあ3人で買い物に行った帰り道でお姉さんの方がまあ彼氏の腕を組むと、でその反対側の空いてる方にまるで対抗するみたいに腕を組んでくるっていうような、まあそういったですねエピソードがシーンが積み重ねられていくんですよ。もう勘違いするなという方が無理ですよね。もうそんなこと言う方が間違ってるんじゃないかと、というようなことがある中で、まあ積み重なっていく中で、まあ滞在期間が終わって帰ってしまうと。で、その帰ってしまった後に、まあお話が大きく動くんですけども、それがどういう風になるかというのは、ぜひ自分の目で見ていただきたいということで話さないんですけども。で、今までですね、あまり話に絡んでこなかった、お姉さんの方なんですけども、彼女の方なんですけども、この人もですね、やっぱり、っていうかこう、罪のない普通の人じゃないというか、まあ罪はないんですけども、やっぱりこう、歪な人ではあるんですよね。まあ男もやっぱりこう、歪だし、まあ彼女の方も歪なんですよね。で、まあその歪な二人がどんどん歯車がこう、噛み合わなくなっていくことによって、まあすごいことになっていっちゃうんですよ。で、まあそういった一方で妹っていうのはまあ中学生なんていうと結局は子供なわけで、でその子供らしさから来てる行動だったりとかっていうのがいっぱいあるんですけども、まあそれがなかなかに怖いんですよね。でこの主人公っていうのはまあその当時は AKB48 のメンバーだった人らしいんですけども、アイドルっていうのはだいたい年派もいかない若い女の子に対してまあ主におじさんが熱狂するっていうのがとてもステレオタイプではありますけども、よくある光景じゃないですか。まあそれがそのアイドルとファンっていう関係性である限りは特にどうということもないんですけども、そういうロールプレイとして楽しめばいいと思うんですけども、でもそうじゃなくなって一線を越えたらばどうなるんだろうなっていう、その若い女の子に対して、その若い女の子をすごくこう買ってしまうとこってあるじゃないですか。やっぱりその20代の、30代の女性よりは20代の女性をもてはやすし、20代の女性よりは10代をもてはやすみたいなところってあると思うんですけども、まあそういった風潮と、まあそのアイドルっていうもの、この子供に対してこう恋愛感情を抱くっていうような、そういった関係性がですね、ファンタジーとしてあり得るんじゃないかというふうに思ってこう見てたりするんですけども、でもやっぱりそれはファンタジーだよねっていうのを見せられてしまうような、そんな映画だとも言えるんじゃないかなと思いました。で、まあこういう映画の話を聞くと、まあ映画に限りませんけれども、作品の何かについて調べようと思うと、まあウィキペディアを見てしまうことって多いと思うんですけども、この映画を見た後にウィキペディアを見たらば、この妹のキャラクターに関しての短い説明文があったんですけども、それがですね、すごく、あ、これはこういうことだったんだなっていうのを表していると、そう捉えている言葉が書かれていたので、まあなるべく、まあ何に についても言えることなんですけども、ウィキペディアみたいなこうネタバレがですね、知らないでその先に触れた方がいいのにっていう情報があるかもしれないサイトはですね、見ないで先にその本体を見て、その後で穴を埋めるためにだけ見るのがいいんじゃないかと思いますよ。はい、ということでこの三角という映画をですねおすすめして、今回の千葉文化放送は終わります。ここまでのお相手はヒロシでした。それではまた。